コマリスの皆さん、こんばんは。声優の陽宮ひなです。陽宮ひなのコモレビ時間第9回の放送が始まりました。この番組は1週間の終わりでもあり始まりでもある日曜深夜にゆったりとしたコモレビのような時間をお届けするラジオです。明日が楽しみで寝つけない夜も、少し憂鬱で眠れない夜も一緒に過ごしていきましょう。さて皆さん、前回時が経つのは早いですねという話をさせていただきましたが、はい、皆さん一律で6月に入りました場所によってはもう梅雨入りしているということで、傘がまた増えていっちゃうんだろうな、今日は大丈夫だと思って出かけても帰り降っちゃって、コンビニで傘買うみたいなね、流れがきっと今年もあるんだろうなって思います。皆さん足元気をつけて過ごしてくださいね。階段とか、コンクリート滑りやすいと思うので気をつけて足もいたわって大事にしていきましょう。それでは、陽宮ひなのこもれみ時間、本日も最後までお付き合いよろしくお願いします。この番組は文化放送エクステンドの提供でお送りします。
和歌山シオンのアビオッタラジオ、この番組では私の好きなもの、こだわりについて語り倒しています。各週土曜夜8時半からの YouTube プレミア公開の他に、アーカイブでの視聴も可能です。エクステンドオンデマンドカルチャラでは姉妹番組シオンデマンドも配信中。詳しくは番組 X をチェック。
生駒ゆりえです。文化放送エクステンドの YouTube チャンネルで月1回生放送でお送りしているエクステンドステップホープ、私生駒ゆりえのホープはテーマパークのようなハッピー全開な放送になっています。アザラシのゴマちゃんにも会えるかも、ぜひ聞いてくださいね。
陽宮ひなのこもれび時間、改めましてこんばんは、陽宮ひなです。それでは早速メールを紹介していきます。こもれびネーム、ふわもこさんからいただきました。ありがとうございます。陽ちゃん、こんりすですこんりすです。第1回目から楽しく聞いています。ありがとうございます。ずっと聞いていて思ったのですが、陽ちゃんがリスナーさんのメッセージを読み終わるたびにすごいと何でも褒めてくれていつも拍手してくれるところがめちゃくちゃいいなと思いました。なので私も日常の些細なことでもすごい、偉いと拍手するようにしたところ、気分も上がるし、陽ちゃんみたいになれた気がします。6歳2歳の子供たちも真似するようになりました。かわいいこれからも応援しておりますといただきました。嬉しい、ありがとうございます。いや、すごい、私最近ママというか、まあ、お母さんと電話したんですけど、まあ、その時にも、お母さんに伝えたんですけど、いや、本当に、生きているだけでも、自分が生きているだけでも、いろんなことがあるのに、子育てをしたお母さんはすごいって、伝えたんですけど、だって、自分の、機嫌は自分で取れってよく言いますけど、自分一人で生きてるわけじゃないじゃないですか。そこにですよ、子供が生まれてわからないこといっぱいあって、もうそれこそね、恋愛とかお友達とかと一緒ですよ。対人間ですから、何考えてるかわからないし、何が正解かもわからないし、そのどう育てたらどう育つみたいな未来もわからないし、人それぞれの価値観もあるしで、だからそれをこう考えながら、でこしかもイヤイヤ期もあるじゃないですか。私一生懸命育てて子供にイヤイヤって言われたらもう傷ついて ってダメになっちゃいそうみたいなね。だから本当にすごい、もう私心から思ってますからね、あのすごいとか、あの偉いとかって。だから6歳と2歳、もう本当想像つかないよ。だからなんか本当こう、それも含めて子育てされてる方ってお母さんとお父さんってすごいんだなってめちゃくちゃ思うので、どうぞ、梅雨の話にもなりますけど、お体お大事になさってください。私の真似もしていただいてありがとうございます。続きまして、こもれみネーム身長50メートルさんからいただきました。ありがとうございます。ようちゃん、スタッフさん、チャスーチャスー。第7回にてようちゃんの貴重な神花、とってもためになりましたよ。髪のね、頭の方の髪ですね。ヘアミルクしかり、今まで意識してなかったことが案外大きな支えだったなんて話よくありますよね。すごい、こんな風に受け取っていただけて嬉しい。そこで素朴な質問なのですが、ようちゃんはヘアケアアイテムを購入するとき、ネットでレビューを見ながら購入してますか？それとも店舗で店員さんに相談して選んでますか？といただきました。ありがとうございます。ヘアミルクをつけているのはお母さんの受け売りで、あとは基本美容師さんに言っていただいたことを参考にします。で、レビューを見ながら購入するかって言われると、私結構ネットショッピングしない人でして、テクテクテクってお店の中に入って、なんかあるじゃないですか、注目商品棚みたいな、そこで直感です直感で買います。私もお買い物に関しては学びました。最初から正しいものは選べないということ。もちろんもったいないなっていうのもあるんですけど、でもやっぱり合う合わないって本当人によりますし、肌荒れしづらいとか、保湿しっかりとか、私は逆に保湿しすぎると皮がめくれちゃったりとか、そういうのもいっぱいあるのでね、体質もあるので、そういうのは自分で選んでいたりします。本当おすすめしていただいても、やっぱり合わないものは合わなかったりするので、それは自分の勘を信じて選んでます。はい、ありがとうございます。続きまして、こもれみネーム右から読んでも山田まやさんからいただきました。ありがとうございます。よみやさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。気づけばもう6月ですね。そうなんです、気づけばもう6月ですね。6月といえば梅雨、雨が多くて空気も気分もどんよりしがちですが、実は自分雨の音を聞くのが結構好きなんです。雨粒が窓を打つ音とか、傘にポツポツ当たる音とか、すごく落ち着きます。家の中で静かな音楽をかけながら雨音を BGM にのんびりする時間はちょっとした贅沢だなって思っています。ようみやさんは雨の日って好きですか？もし雨の日の楽しみ方やお家での過ごし方にこだわりがあれば、ぜひ教えてください、といただきました。ありがとうございます。いやー、いいですね。もう想像するだけで素敵な時間が流れそうだなって思いました。雨の日好きじゃないですけど、いっぱい思い出があります。雨の日ってめちゃくちゃ思い出があって、それこそコロナ禍でアコースティックギター始めてたりとか、自分で曲作ったりしていて、特に雨の曲があるんですけど、雨といえばこの曲みたいな曲があって、それを弾いた動画 があるんですけど、それ撮った時も雨降ってたなーとか、楽しみ方やお家での過ごし方はそうだなー。あ、でも筋トレとかやってる時はもしかしたら辛かったり苦しかったりするかもなんですけど、筋トレを始めると結構体動かしやすくなるので、例えばゲームとかしてる最中の、まあランクシステムがあるのは、その待ち時間の間とか、そのなちょっとした間にプランクしてみるとか、あと屈伸したり、腕をこう上に上げて伸ばして、上に上げて伸ばしてってだけでも肩のこう凝っているものとかも取れたりするので、おすすめです。はい、続きまして、こもれみネーム星空のガーディアン皇帝さんからいただきました。ありがとうございます。よーみやさん、こんばんは。
こんばんは。
私が子供の頃は近所の公園で遊んだり、近くにある土手でボール遊びをしたりと、学校が終わってすぐに外で遊んだものですが、私の学校の生徒たちは友達の家に行ってゲームをしたり YouTube を見たりしているそうで、今時の子たちだなぁと感じましたね。ちなみに陽宮さんは子供の頃はよくお外で遊んでましたか、といただきました。ありがとうございます。いいですね、ゲーム。私もちゃんとお家でゲームしたりとかしてました、その時代も。でも基本的にはゲームって雨降ってるから、あ、今日公園行けないねって、あ、じゃあうちんちでゲームするとか誘ってもらって、あ、じゃあみんなで集合ねって言ってお家でねゲームしたり、まあ基本女子会になるんで、恋話したりお菓子食べながらしてたりするんですけど、公園に行った時とかは結構鬼ごっこ、サッカー、ドッジボール、あと何したかな、あ、あとあれだ、天国と地獄、ね、滑り台を用いた天国と地獄、これ伝わる人もいれば伝わらない人もいるんですよね、天国と地獄って。なんかもしかしたらどこか表でも話したかもしれないんですけど、長い滑り台があるんです、横に。わかります？横に長いって言うと、基本長細い一人用の滑り台だと思うんですけど、土地を用いて、なんだろうな、高めな場所から低めな場所をつなぐ滑り台があるんですよ。それって横幅があるんです。だから人数的には10人子供たちだったら並べると思います。10人ぐらい。あ、あれだ、段ボールで滑ったりするじゃないですか。なんか段ボールで滑る滑り台、幅が広めな、ああいうところで、ね、まず地獄の子を一人決めまして一人決めまして、で天国チームはもうその担になります。天国に行くには人の足を引っ張って引きずり下ろす必要がありますね。なので地獄の子は、天国の子の足を引っ張って引きずり下ろしまして、引きずり下ろした後一斉にバーってこう、そこの座席のところに座るべくぐわーって頑張るんです。もし地獄の子が先に座れたら、さっきまで天国だった子は地獄の子になって他の子を引きずっていくみたいな感じですね。まあ、いわば椅子取りゲームの、まあ、滑り台バージョンみたいな感じです。っていうのしたりとか、あとカードゲームしたり、ゲームもしてましたね。あと牛乳の蓋で、めんこを外でしてたりとか、縄跳びしたりとか、自転車乗ったりとか、ローラーブレードでパパとお散歩したりとか、あ、いろいろしてました。アクティブにいっぱいいろいろしてましたね。強いゲームはないです。遊びで強かったのは、あ、ドッジボール頑張ってました。ドッジボールは、 頑張ってましたけど、でも一番強いみたいなのはなかった気がします。皆さんはありますか？これ得意だったみたいだね。はい、それでは残念ながらお時間が来てしまったようです、今後もメッセージぜひ送っていただけますと幸いです。お待ちしております。
よーみやひなのこもれび時間。
優しさだったのに、時として優しさゆえに生まれてしまう失敗ってありますよね。こちらはそんな良かれと思って行動した結果うまくいかなかった話を共有してもらうコーナーです。それでは早速紹介させていただきます。こもれびネーム AJ パンクさんからいただきました。ありがとうございます。うちの猫ちゃんの猫ベッドが古くなり、ふかふか感もなくなってきたので、新しいふかふかした猫ベッドを購入。早速設置したのですが、全く寝てくれません。試しに古い猫ベッドを設置し直したら、すぐにやってきて、ごろーんと安心しきった顔で横になるうちの猫ちゃん。良かれと思って新しい寝床にしたのが、逆に猫ちゃんの安心スポットを奪う形になってしまっていて、猫ちゃんに悪いことしたなぁと思いましたね、といただきました。ありがとうございます。これは猫ちゃんワンちゃんあるあるですか？なんかこうせっかくって思って買ったものを使ってもらえないのって結構悲しかったりしますよね。でやっぱ可愛いからいっぱい買いたくなる。私だったらきっといっぱい買いたくなる。だって今めっちゃ いろいろありません？お洋服までありますよね。っていうかそれこそね、 TikTok とか YouTube ショートとかいっぱい可愛いお衣装とかもありますし、あとなんか与えたくなっちゃう、何でもあげたくなっちゃいそう。でもわかんない、お気に入り、何がお気に入りになるかわかんないですよね。もしかしたら1ヶ月後に気に入っちゃうかもしれないし、一ヶ月後には飽きてるかもしれないし。猫の気分も三日までですか？猫の気分は、あ、猫の記憶って三日間しかないって聞きました。ってことは三日後にもう一回あげたら、使ってる可能性があるかもしれない。で、気分屋さんですしね、猫ちゃんもね。でも、猫ちゃんに悪いことしたなって思ってるってことは、それだけすごく大事に一緒に過ごしてるってことですよね。ありがとうございます。続きまして、こもれびネームささみさんからいただきました。ありがとうございます。僕は先日恥ずかしい体験をしました。満員電車乗っていた時です。駅に到着し、自分のいる側のドアが開くとなった時、自分は降りる人の邪魔になっちゃうから、自分も一回降りてその後に乗り直そうと思い降りたのですが、その駅では自分以外の人は誰もおりませんでした。周りから見たらただ降りて乗っただけの人になってしまいました。周りからの冷たい視線もあってとても恥ずかしかったです、といただきました。ありがとうございます。大丈夫大丈夫、私もこれするんですけど、これはでもみんなきっと分かっていると思います。誰か降りる人のために降りてくれたんだろうなって、うん、スタッフさんもうなずいてる。そう、これ逆にね、こうまあ、うまくできる人もいるかもしれないですね。こうやってジロジロって見て、でも結局それって降りる人が後々からこういた際にちょっと時間がねかかっちゃったりとかするから、私も結構電車で1秒の遅れはかなりな遅れなんだなと思いました。降りるときはすぐ降りる、満員電車の端にいるときもすぐ降りるみたいなね。あと微妙な位置もありますよね。これ降りなくても大丈夫だけど降りた方がいいのかな、どっちだろうみたいな微妙な立ち位置もあるしね。でも恥ずかしいっていう気持ちもあるかと思うんですけど、これはもう自信を持って言いたい。きっとみんな、いい人だな、優しい人だなって、ささみさんのこと思ったと思います。 少しでも心の支えにしていただけると嬉しいです。はい、続きまして、こもれびネームいまむーさんからいただきました。それはコンビニで買い物をしていた時のことでした。スマホでバーコードを読み取ってお支払いをするタイプの注文をした時に、読み取りやすいかなって思ってスマホを店員さん側に向けて傾けたのですが、その店員さんから傾けない方が読み取りやすいよって言われてしまい、ちょっとショックでした。別に大したことではなかったはずなのですが、なんかこういうことが積み重なっちゃうと自分の気配りってちょっとずれてるのかなって思ってしまいますといただきました。ありがとうございます。いや、確かにこんなの積み重なっていったら、え、そうなの、じゃあもういいやってなっちゃう、なっちゃう、安くなっちゃう。ずれてない、気配りずれてないです。たまにね、確かに傾けない方が読み取りやすいものもあるかもしれないですけど、多分伝え方もきっといいものがあったと思うんですよ。あ、ありがとうございますって。もしかすると傾けてしまうと光が当たっちゃうかもしれないので、一旦戻していただいてもいいですかみたいなものが絶対必要で、皆さんこれめんどくさいなって思われるかもしれないんですけど、本当に伝え方って大事だと思うんですよ。本当に伝え方って大事だと思うんです。もう重要なことなので2回言いましたけど、でもこれ傾けない方が読み取りやすいよって言う側も言う側で、もしかしたら最初は優しく言ってたのかもしれないんですけど、無口なね、お客さんがいたりとか、なんかこう態度の悪いお客さんがいたりとかして、もうこっちももう疲れて心動かさないようにしちゃった結果、あ、傾けない方が読み取りやすいよみたいななっちゃったと思うんですよ。でもこちら側からするとですね、こちら側はちょっとでも店員さんがこうすぐにねピッてできた方がいいと思うから、傾けた方がいいかなと思ってしてるわけですよ。でもその少しの、ほんの少しの気遣いも、そのなんか受け取ってもらえていないと思うと、なんかすごくショックだったりするんですよ。これがいっぱいあるから食い違いが起きてるんだろうなって。で、そうなるとどうなるかって、自分から見て悪い態度の店員さんが立て続けに起きた時、もうコンビニ行くのやめようって、コンビニ嫌いなんだよねとか、私コンビニの店員さん嫌いなんだよねとかっていう価値観になるわけじゃないですか。感性になっちゃうわけじゃないですか。だから時たま仕方なく行くコンビニの時に店員さんに悪い態度取っちゃうとか、これ逆もしかりですよ皆さん。店員さんも同じような積み重ねがもしかしたら起きてるかもしれない。ここね、こう逃げずにずっと笑顔でいる人たちとかすごいなって思いますけど、でも私すごくこれ大事だなって思っていて、一括りにしないようにしてます。だからこの方はこの方、この方はこの方じゃないと、やっぱこの業界にいてていろんな言葉をこう目にするんですよね。こうもちろんご指摘はご指摘としていただいていたりしますし、ただその自分にとってぐさってきてしまうものもあったりするんですよ。だからその時にもちろん傷ついた心は結構時間が経たないと治らないんですけど、でもその時にそういう言葉がじゃあ立て続けに続きました、あ、みんなそう思っているのかもしれないなって、ファンの方とちょっと距離置こうかなみたいになったら、せっかく応援しているファンの方からしたら、え、何事って思うじゃないですか。そうすることによって、あ、なんか遠い人になっちゃったなとか、あ、なんか考え方変わったなとか、まあ、こうなっていくんだろうなってなっちゃったら、もうなんかすごい本末転倒じゃないですか。すごいこう自分ではこう気にしていて、ちゃんとこの方はこの方、この方はこの方、店員であろうとなかろうと何でもそうなんですけど、そういう風にするように心がけているので、まとめに入りますね。今むーさんも気配りもしかしたらずれてるのかなって思うかもしれないんですけど、私はもう素敵なお気遣いだなって思います。これで、あ、ありがとうございますって言ってくれる店員さんも絶対いると思うので、 そのすごくお優しい気遣い大事になさっていただけると嬉しいです。ありがとうございます。はい、今回はここまでです。まとまりました、ちゃんと。こんな感じで優しさゆえに生まれてしまった失敗談をぜひ共有していただけると嬉しいです。以上、優しさだったのにでした。
和歌山シオンのアビオッタラジオ、この番組では私の好きなもの、こだわりについて語り倒しています。各週土曜夜8時半からの YouTube プレミア公開の他にアーカイブでの視聴も可能です。エクステンドオンデマンドカルチャラでは姉妹番組シオンデマンドも配信中。詳しくは番組 X をチェック。
生駒ゆりえです。文化放送エクステンドの YouTube チャンネルで月1回生放送でお送りしているエクステンドステップホープ、私生駒ゆりえのホープはテーマパークのようなハッピー全開な放送になっています。アザラシのゴマちゃんにも会えるかも。ぜひ聞いてくださいね。
ヨウミヤヒナの木漏れ日時間、あっという間にお別れのお時間が来てしまいました。番組では木漏れ日の皆さんからのメッセージを募集しています。メールアドレスは木漏れ日@joqr.net です。メールフォームからも投稿できます。そしてエクステンドオンデマンドカルチェラではこのラジオのアーカイブや会員の方のみが聞ける木漏れ話も配信されています。いろいろとやっていますので、ぜひ会員登録いただけますと幸いです。それから番組公式 X もあります。放送前後の写真も投稿しておりますので、ぜひフォローいただけますと幸いです。そして私からのお知らせです。なんと6月、今月のね、号から私声優グランプリさんの雑誌にて初めて、私の初めての、連載をさせていただくことになりました。初めての、雑誌連載ということでちょっとドキドキしているんですけれど、ぜひお手に取っていただけると嬉しいです。その他の情報は、SNS、個人の X 活用しておりますので、こちらご覧いただけますと幸いです。さて、第9回の放送でしたが、前回の放送で発表しました新コーナー、木漏れ日さんの頬袋はですね、来週からスタートですので、まだまだ引き続きお便りも募集しております。ぜひお願いいたします。というわけで、ヨウミヤヒナの木漏れ日時間、この時間のお相手はヨウミヤヒナでした。皆さんにとって明日が幸せになりますように。この番組は文化放送エクステンドの提供でお送りしました。
差し出マリアです。毎週火曜日28時より私がパーソナリティを務める差し出マリアの差し出がましいようですがが放送中です。引っ込み思案、人見知りな私がものすごく頑張って一人でお話ししています。お悩みに答えたり、私の笑いのツボを探したり、私の特殊なおうちルールが飛び出したり、いろんなコーナーもお届け中。クローバーの有料チャンネルはなんと映像付き&おまけコーナー付き、ぜひ入会してください。番組がこれで潤うんです。ということで、火曜日の夜は差し出がましいようですが、この番組を聞いていただけませんか？
生誕100年渡辺忠英音楽祭、8月23日土曜、ラインキューブ渋谷。アニメ特撮音楽を彩った忠英サウンドで祝う生誕100年。チケットは各プレイガイドで好評販売中。お問い合わせは 0570-550-799  共同東京まで。
文化放送が1時をお知らせします。